ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。1月22日、丸月ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者が山谷拉致問題担当大臣を表敬訪問しました。ダルスマン氏が特別報告者として日本を訪れるのは昨年4月以来になります。今回の訪問では、国連をはじめとする国際社会において、北朝鮮における人権状況の解決に向けた機運が高まっていることなどを受け、拉致問題において北朝鮮の誠実な行動を引き出すべく、国際社会との連携を強化する必要性について意見交換がされました。日本政府としては、国際社会と緊密に連携し、引き続き全ての拉致被害者の帰国に向けて全力を尽くしていく所存です。続いて、拉致問題啓発演劇、恵みへの誓い、奪還、公演のお知らせです。日本政府は、国民の皆様に北朝鮮による拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただくため、1月24日土曜日に東京で講演したのに続き、2月14日土曜日と15日日曜日に北海道石狩市で拉致問題啓発演劇、恵みへの誓い、奪還の講演を行います。この演劇の模様は北朝鮮に向けて生放送されます。この生放送は、2月14日土曜日は16時から18時30分まで、2月15日日曜日は13時から15時30分まで、それぞれ 15,740kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月2日、韓国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月20日から24日にかけまして、私は韓国のソウルへ行ってきましたが、そこで韓国の専門家の人たちと議論を集中的にしてきました。そうした議論を通じて、現在韓国が北朝鮮をどういうふうに評価しているのかということがある程度よくわかりましたので、 それを少しご紹介してみたいと思いますが、まず第一に現在、韓国の専門家の多くの人たちは、北朝鮮が異軍政治、いわゆる異軍政治というものから、まあ、抜け出たといいますか、それが終わった状況、段階にあるという、そういう評価をしているというところが特徴的だろうと思います。キム・ジョンイル総書記が死去して3年が経ったわけでありますが、まあ、そうした中で、党の軍に対する、まあ、優位というものが確立されたと。それを通じてですね、キム・ジョンウン第一書記の権力基盤というものが安定化した、あるいは構築されたという、そういう評価をしているようであります。2番目に経済ということについて言いますならば、経済状況は、まあ、決して悪くないという評価を現在韓国はしているようであります。食料事情が改善されつつあるというところが一番注目されますし、また電力事情もそう悪くはないんだという評価をしておりました。したがって経済全体が成長できるような、まあ、状況になっているということでありますが、まあ、しかし3番目に、そういうその経済状況がある程度いいということは、これが社会主義の中央計画経済じゃないから、できているということでもありますので、まあ、したがって今北朝鮮では社会主義経済システムといったものは完全に破壊されたという、まあ、そういう評価を韓国ではしているかと思います。北朝鮮で配給が復活することは基本的にはないだろうというそういう評価をしていると思います。まあ、したがってまあイデオロギーの後退ということにもなりますが、まあ、4番目に主体思想、チュチェース思想というものについてはもうもはや影響力はないと。一般の人民はチュチェース思想を信じるものではないというふうに見ているようですし、まあしかし下からの、まあ、放棄、革命といったような批判、反政府、反体制運動みたいなものが起こる、まあそういう兆候も今のところはないと。まあ特に韓国からしますと、いわゆる脱北者が減ってきてますので、そういうところが注目されているということかと思います。で、5番目に北朝鮮の軍事政策というものに対しての評価でありますが、これは基本的に現状維持的であるという評価をしている韓国の専門家が多いというふうに言っていいかと思います。まあ、もちろん北朝鮮は現在武器あるいは兵力のですね、多様化を図っていると、多様化に力を入れていると。まあ、昨年実際短距離ミサイル、中距離ミサイルの能力向上を図ったというのは、まあ、その表れであるという評価でありますが、まあ、そうした軍事力の向上ということは韓国に対するその脅威を与える武器をまあ中心にしていると、まあ、そして開発しているんだと。まあ、アメリカや日本をこう特に意識したものではないという、そういう評価をしているようであります。6番目に、まあ、その点で一番気になりますのは核兵器ということになりますが、まあ、北朝鮮は核兵器を放棄することはないと。キム・ジョンウン体制下でも核兵器の放棄という選択肢はないだろうと。したがって北朝鮮の核能力が高度化していくことへの懸念といいますか、というものが韓国側には非常にあると言っていいかと思います。7番目に、対外関係ということになりますと、まあ、今、北朝鮮は対外関係にこう積極的な姿勢を示していると。まあ、しかし、効果は上がっていないという、まあ、そういう評価を韓国は下しているようであります。対日関係、まあ、昨年いろいろ動きがありましたが、まあ、結局、拉致問題のもあってですね、進展していないということがありますし、対米関係も関係改善をしたいという意思はわかりますけれども、実際効果は上がっていない。悪化した中国との関係が回復するということでも、今のところないということですし、まあ、ロシアとの接近というのが少し注目されますが、しかし、ここにも限界があるだろうという見方であります。 初めに特に韓国にとって気になる、まあ、南北関係、対南関係ということですが、まあ、これも積極的な姿勢は見せていても、しかし実質的には変化がないという、まあ、現在北朝鮮の姿勢はそういうものだという評価を韓国はしているようであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、読者会合についての部分をご紹介します。それではお聞きください。読者会合は、北朝鮮をめぐる諸懸案を解決するための交渉の場として、引き続き、有効な枠組みである。政府は、読者会合の再開には、まず、北朝鮮による諸懸案の解決のための具体的な行動が必要との立場であり、日米韓で緊密に連携しながら、北朝鮮の具体的行動を強く求めてきているが、平成25年2月の核実験の強行や、平成26年3月の弾道ミサイル発射に見られるように、日米韓が北朝鮮に求めている具体的行動は見られておらず、読者会合は平成20年12月以来開催されていない。平成17年9月に発出された読者会合共同声明においては、拉致問題を含めた諸懸案事項を解決することを基礎として、日朝間の国交を正常化するための措置を取ることが、読者会合の目標の一つとして位置づけられており、この共同声明の完全な実施が重要である。政府としては、米国及び韓国、さらには中国やロシアをはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、北朝鮮に対し、読者会合共同声明の完全実施に向けて具体的行動を取るよう引き続き求めていく考えである。以上、平成25年度拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、読者会合についての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は昨年1月に頂戴したものです。それではお聞きください。徹へ、元気ですか？こちらはみんなが元気にやっています。冬の寒さが少し緩くなり、夏の暑さが長く感じられるように、気候が変わってきたような気がしますが、そちらはどうですか？さて、こちらでの新しい話題をいくつか送りたいと思います。まず、日本が経験したことがない超高齢化社会になってきたことで、いろいろ興味深い変化が出てきたことです。身近なところに、100歳前後のお年寄りが暮らす時代となってきました。そして、最高齢者の話題はともかく、その次の世代である 団塊の世代と言われる戦後すぐに生まれ、国の経済発展を支え、退職後もなお元気で、経済的にも豊かな人々が話題になっています。この豊かな人口を目当てに、テレビコマーシャルがはっきりと変わってきました。当然といえば当然ですが、彼らを相手に考えられた商品のコマーシャルが数多く登場してきたのです。すっかり馴染みになったサプリメントと称する健康補助食品や、薬、化粧品、健康器具、高価な旅行、健康保険などが主なところです。トールがこちらで暮らしていた頃には、あまり目にしなかったかと思いますが、今では大変な頻度で放送されています。日本の社会で、経済的に豊かなお年寄りがこれほど多く一般的に暮らす時代は初めてです。いつの間にかこうした社会になっていました。先進国には共通の傾向らしく、私には理由はわかりませんが、少し元気がないように見える若い人たちを応援したくなります。もう一つは、携帯電話の進化についてです。一世代前の携帯電話は、電話機能とメール機能とが主な能力でしたが、スマートフォンと呼ばれる最新の携帯では、簡単にインターネットとつながる機能が強化されて、多くの人がこれを利用しています。写真撮影や情報の簡単なやり取りが便利なため、使い方によっては、以前からそれぞれの家庭にあるパソコンの必要があまりないと思う人も増えてきたほどです。私は未だに古い携帯電話を使いますが、若い世代はほとんどがスマートフォンを使うようです。インターネットを通じて膨大な情報が得られるので、多くの人々が好奇心を満たすことに多くの時間を使っているようです。こうした変化がものすごい速さで進んでいます。もう一つ、トールが好きな映画の話題。コンピューターにより実写では難しかった映像を実物かと思わせるほどの効果で作ることができるようになってきたことです。SF を中心とした想像力を刺激する素晴らしい作品を目にできるようになりました。さらには、歴史映画や時代劇などの背景を当時の資料に従って大変リアルな姿で表現できるようになりました。今ではその姿が見られない江戸城をこうした技術で再現したテレビ番組が今年放送されました。大変興味深く、歴史好きなトールにぜひ見せたいと思いました。さて、我が家の隣で建て替え工事が進んでいます。お隣に限らず、近所では随分多くの家屋が建て替わり、そこに住む人たちも変わりました。もちろん変わらず長くお住まいで、顔なじみの人たちもいます。我が家も外観は少しずつ変わってきましたが、トールが見ればすぐにわかります。安心してください。それから、この前話した猫のことですが、あれからもう一匹増えました。今度は元気活発なオスで、先輩と取っ組み合いを繰り返しては大騒ぎするやつです。こちらもトールに見せたいです。小学校低学年のトールがある時、バスで通った遠くの歯医者さんから所持金が足りずに歩いて帰宅し、玄関にたどり着くなり大声で泣き出してみんなを驚かせたことを思い出します。大人が驚く大変な距離を頑張って歩いて帰ってきた幼い姿をよく覚えています。トールには大変な根性があります。取り留めのない話となりました。どうか、きちんと食べて健康でいてください。みんな、毎日トールのことを思っています。そちらの状態がわからず、歯がゆい気持ちですが、元気で暮らしていることと思っています。必ず会えると思っています。兄貴は長生きして待っています。しっかり生きてください。石岡徹さん、 お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1970年のヒット曲、ベッツィ&クリスの白い色は恋人の色をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。